皆さんこんにちは。音楽で旅に出ようを運営しているジョーです。
今回インタビュアーを一緒に務めさせていただく秋澤です。
旅するライナーノーツは北欧やヨーロッパなど異国の音楽を演奏しているミュージシャンから旅のお話を聞く番組です。
今回のゲストはアイリッシュフルート、ティンホイッスル奏者でアイルランド伝統音楽を演奏されている須貝智代さんに旅のお話を伺っていきます。
須貝智代さんは2008年の語学留学でアイルランドを訪れた際にアイルランドとその伝統音楽に魅了され、日本にてアイリッシュフルートを学び、2012年にはアイルランドの国立リムリック大学大学院に入学。伝統音楽シーンを代表するさまざまな奏者から直接指導を受け、日本人として3人目となる修士課程伝統音楽演奏科を修了されました。日本へ帰国後はナバーナをはじめ複数のユニットでライブを行うほか、小中学校への演奏を行うなど多方面で活動中。ソロの演奏では伝統的なスタイルを大切にしながら歌い心のある音色作りを心がけているそうです。現在は山梨県在住、山梨県周辺のライブやイベントに参加されています。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
智代さんには昨年もインタビューさせていただいたのですが、その際に初ソロアルバムのサウザンズオブフラワーズについて、アルバムの曲はメロディー的にグッとくるものを選んだとおっしゃってました。覚えておられますか？よかったらそれぞれの曲への思い入れを聞かせていただけますか？
はい、そうですね、このアルバムでは私がメロディー的にグッとくる、琴線に触れるものを選びました。で、どういった部分でそのグッとくるかっていうポイントなんですけれども、私はフルートで高音を出すのが、高音域の音を出すのがすごく好き で、今回のそのアルバムにも割と、例えばマザーズララバイだったり、高音のシの音やドの音が入る曲が多く収録されています。フルート高音を出すのがちょっと難しかったりして、私もちょっと苦手意識があった時期があったんですが、その時にアイルランドでステフ・ジャーマイヤさんという方のレッスンを受けて、その方がもっと高音域を吹く時はサッチはワンダフルモーメントなんだから、もっともっと出していいんだよっていう風にレッスンで教えてくださって、実際に高音吹いてくださった時にとてもその音色響きに感動して、でそこから自分も高音の出し方をもうちょっと研究していって、自分がいいなっていう思えるその高音域の音色が出せるようになって、でそこから結構高音が出てくる曲を好んで吹いてます。
アルバムの曲ほとんどがその高音域が多い曲だったってことなんですか？
ほとんどではないですね。ただマザーズララバイやあとバーズティアラが割と高音域が混ざる曲が結構入っています。
全然分からなかった。全部いいなって聞いてました。
ありがとうございます
聞く方もやっぱりグッとくるんですよね。その智代さんの高音っていうのは本当にもうなんていうか、ここの高音を吹くのが気持ちいいんだろうなみたい な聞き手の琴線にも心の琴線にも触れる
印象があるなと思ってます。
ちなみにハーミーはどの曲が好きなの？
どれも好きだけど、ブルーベルブロッサムのトラックが私好きです。
ブルーベルザーブルーミングのジグの
それだ、ジグのセット、サウンドクラウドに上がってる時から私
あれをめちゃめちゃ聞きまくって、すごいあれだけ多分なんか再生数がバグ伸びで貢献してるんだろうなと思いながら。
どんくらい聞いてたの？
もうなんかそれしか聞いてない時期とかありました。
そう、あのトラックも思い出があって、 G メジャー G メジャーと、
ま
あ、普通は割と違う調の曲をつなげることが多いんですけれども、あのセットは、まあ、初めにブルーベルザーブルーミングをどうしてもセットにしたくて吹きたくて、で何か合う曲をずっとずっと探してて、でブルーベルザーブルーミングの前についてるケープブレトンを合わせた時、これだってなったセット。ブルーベルザーブルーミングも、まあ、高音そこまで高音はいかないんですけど、オクターブ上の G の音が出てきたり、そこが私的にまたこうグッとくるポイントで、下の低音域から上の G の音に駆け上がる瞬間とか、
駆け上がって G の音を出す時の音色が
私すごく好きで、そういう曲が入ってますね。
智代さんも滝沢さんも高校まではクラシックや吹奏楽のサックスやフルートを学ばれていたそうですが、なぜアイルランド音楽を演奏することを選ばれたのでしょうと、ということを聞きたいんですけど、ちょっと先に滝沢さんの解説としてさせていただきたいんですけど、今回ちょっと今まで染村さんっていう方と一緒に司会をしてたんですけど、ちょっと染村さん多忙により、滝沢晴美さんに今回はピンチヒッターとしてお手伝いをお願いしました。ありがとう。
ありがとうございます。
いえいえ、そんな光栄です。
で、2人ともアイリッシュフルート奏者で、2人ともその高校の頃別の音楽をされたということなので、ちょっとお二人に聞いてみたいなと思ってこの質問を入れてみました。
私は小学6年生からフルートを始めて、そこから中学高校と吹奏楽部でフルートを吹いてました。銀色のフルートを吹いてました。そこでこの同じ部活の仲間と演奏する楽しさとか、お客さんとか聴いてもらえる人に楽しんでもらえるようにステージを作るっていう経験は今でもすごく生きてますね。ただその私は音楽はすごく好きなんだけど、じゃあ大会でいい成績を残すぞとか、そのためにバリバリ練習するぞっていうのがちょっとついていけないなってところがあって、何か自分のペースで音楽を楽しみたいなと思ってたどり着いたのがアイリッシュでした。大学のサークルでアイリッシュをやるっていうのがあって、
それに出会えたのがいいなと思ってます。自分の好きな楽器フルートで、その楽譜の決まりとかそんなに重要じゃなくて、純粋に仲間と楽しめる音楽だなと思って、私にとってはすごく自分らしく楽しめる音楽がアイルランド音楽だなと思ってます。のめり込みすぎて今はアイルランドに住んでアイルランドの伝統音楽を勉強するために大学に通ってます。
そうですよね。私も部活に吹奏楽部に入っていたことがあって、そう、高校中学にテナーサックスを吹いていて、で高校もテナーサックスで入りかけたんですが、その高校が全国に毎年行くような、そう、高校で入りかけたものの、やっぱりもうちょっと自由に音楽を楽しんでみたいなっていう気持ちが同じようにあったことを思い出しました。
アイルランド音楽はどういうふうにたどり着いたんですか？
そう、クラシックのフルートも趣味程度にちょっと真面目にやってた時期もあったんですが、クラシックは楽譜を読み解く楽しさとか、その曲を作った人がどういう思いで曲を作ったのか、それを忠実に表現するなんか楽しさ、緊張感とか、そういう魅力に惹かれた部分もあったんですけれども、アイルランドの音楽は楽譜が基本なくって、口承伝承で人から人に伝わってきた音楽なので、目の前の楽譜よりももうちょっと誰からその曲を教わったかとか、どんな場所でどんな人と演奏したかっていう、その記憶もなんか演奏と一緒に自分の一部になっていって、それをこう、アイルランドでよくプレイバイハートだよっていう言葉を言われたんですけど、記憶も一緒にこう自分の中から湧き出てくる表現を、湧き出てくるものを表現できるなって、そのアイルランドの音楽はそこに魅力を感じて、でずっと演奏してるような気がします。演奏してる時にその風景を思い浮かべたりだとか、誰か人のことを思ったりしながら、ダンスチューンもゆっくりなチューンも演奏するのが私結構楽しくって、そういうのをクラシック音楽よりもよりこう出していける、そんな気がしてます。
旅の話を伺いたいです。トムさんはアイルランドへ語学留学と、あと音楽留学へ行かれているそうですが、アイルランドへ留学されたきっかけなどありますか？
本当に最初は大学の英語の語学留学でした。当時アイルランドの、その時も後に大学院に留学するんですけど、同じリムリック大学の付属の語学センターに留学していて、でそこの大学院にダンスの、アイリッシュダンスの勉強するために通っている日本人の女性がいらして、その方にすごい感銘を、 こんなことできるんだってそこですごく感動した記憶があって、もちろん音楽セッション文化に触れて感動したりだとか、それからアイルランドその国そのものにすごく惹かれたところがその英語の留学の時にあって、で日本に帰ってきてもう一度アイルランドにどうしても行きたいと思ったんですよね。それでどうやってまた行こうかって考えた時に、そのアイリッシュダンスで留学されていた方のことを思い出して、あ、私楽器好きだしこれだと思って、アイルランドの伝統音楽でフルートで留学したいと思って、また再び大学院に入学することを目指してっていうところですね。
めちゃくちゃ大胆ですね
大胆ですか
2人ともその大学院に、今リムリックの大学院に行かれてるそうですけど、こう国外の大学に、まあ、大学院に行く、まあ、一般的にハードルが高いことかなと思って、知らないことだらけだし異国だし、音楽やっていたとはいえ行こうってなってすげえと思っちゃった。
そうですよね。なんか不安とかももちろんあるけれども、アイルランドに行きたい、この音楽をもっと知りたいっていうその欲がすごく勝ったというか、ハミは。
そうですね、その友代さんにとってのそのダンスの方が、私の場合は友代さんだったっていう、
いや
なんかなんて言うんだろう、なんかすごく客観的に見るとハードルの高いことをやっているようなんだけど、なんか自分にとってはなんかそれがハードルだとは実際のところ思ってなくて、私の道はこっちだみたいな、もう私はとにかくそこに行って、そこで空気を吸って、自分の知識欲のために勉強をするっていう方向ができてるから、なんていうかすごく当たり前にこっちに来れたなっていうのがあります。
2人ともなんか天職を歩んでるみたいなお話ですね。
いいですよね、なんか導かれるみたいなな
んか呼ばれる
ね、
けどなんかそうなんですよね、もうそこじゃないとダメだみたいな、
うんうんうん、
ちょっとお話さかのぼるんですが、セッション聞いたってトムさんおっしゃってましたよね、
はい、
どこで聞いたんですか。
シティセンターにもパブがいくつかあって、そこのセッションでしたね、パブで行われている。
それはセッションを聞くためにパブに行かれた。
そうです、アイルランドを初めに留学先として選んだきっかけも、音楽が盛んというところですごく惹かれていったので、伝統音楽があること自体はもちろん知っていて、でセッションに行ってみようと思って足を運びました。
なるほど、アイルランドって音楽が盛んなとこだったんですね知らなかった
なんか多分日本でアイルランドのように音楽が盛んっていう印象がある場所は沖縄とか、音楽が盛んというか日常に根付いている、酒飲みながらちょっと演奏したりとか。
なるほど、
うんうんうん、そういうコミュニティの感じがそうアイルランドにもあります。
私は今ちょうどリムリックの大学院に通っているんですけど、桃代さんはアイリッシュフルート始めて1年でこうリムリックの大学院に留学されてたって あるんですけど、よく1年で行ったな
本当にそうですよね。私も当時の自分に大変だよ大変だよって教えてあげたいです
まさに今私授業が始まっていて2ヶ月とかなんですけど、はい、こう友也さんのことを思い出すたびに1年目でこの授業をどうやって乗り越えていったんだろうとか思って、
はい、
その先ほどの話にもある通り呼ばれていったとは思うんですけど、
うん、
どのような心持ちというか。
そうですね、なんか本当呼ばれたっていうか、もう絶対自分は行くぞっていう気持ちはもちろんあって、で日本でとてもいい師匠に出会って、豊田光三さんっていうんですけれども、彼のところに1年間週に1回1時間片道かけて通って、曲をたくさん覚えていろんなことを教えていただいて、朝から晩まで 練習、学校の練習室で練習してバイトを夜にして、さらにバイトが終わった後にカラオケボックスでまた練習するっていう1年間が、で、あの GPA も高くないと留学できないので、他の授業も必死で受けてっていう1年間があったので、なんか大丈夫だろうって、大丈夫だろうっていうか、こう、もうまっすぐ本当そこにしか向かってなかったんですよね、気持ちが。もう留学1年でも大丈夫だって、なんとかなるきっと。でもやっぱり不安もねたくさんありましたし、授業が始まってみてやっぱり、あの実技だけじゃなくてね、ディスカッションとかもあるじゃない。例えばアイルランドの伝統音楽は詩で演奏してるのかみたいなディスカッションがあって、もう何も答えられないとか、ただただ聞いてるだけとか、あの実技だけじゃないところでの苦労もありましたし、ただあのそこに、その1年で留学したこと自体は今も後悔してないし、1年で行ってしまってわからないことがたくさんあって悩んだそのこともすごく伝統音楽を演奏する人たちのリスペクトにもつながっていて、伝統音楽に限らず日本に帰ってきてからもいろんな方と一緒に共演させていただいたりって、そこでもやっぱりすごくリスペクトがあって、なので1年で行ったことは今全然後悔してないんですけれども、やっぱり大変ですよね。授業どんな感じですか今？
授業は今前期の半分がちょうど過ぎたところで、こう終わった授業もあるし新しく始まった授業もあるんですけど、私がやっぱり一番楽しい、今楽しんでるのはこの前期が始まって、もう今までもずっと続いている週1回の実技の授業が本当に楽しくて、もう毎週毎週こう新しい課題が生まれて、じゃあそれをあの解決していくためにどうしようって考えてひたすら指を動かすみたいな座学の授業もあって、論文を読んだり、やっぱり自分の考えを言葉でまとめるっていう授業もあって、今までこう私がやってこなかった作業だから、言葉にするとか分析するってことだから、今はそれはこうやっぱ初めてのことだから、それなりにちょっと苦しみもあり、ちょっと乗り越えていかなきゃいけないなあというところですね。
そうだね。でもいろいろな経験が大変だけどきっと
本当にね、そうですよね。
多分授業の形態がかなり私と友よさんとで違ってて、なぜなら今コロナだから、あのオンラインなんですよね、座学の授業以外は、座学の授業、実技の授業以外は。だからその輪になって話すっていうのもないから、オンラインであのビデオで受けてデジタルのフォーラムに投稿するみたいなのがあるんですけど、そこでなんか論文とまではいかないけど、あの自分がなんて言うんだろう、大きく言うとなぜここにいるかみたいな、なぜ今この大学院でそれを勉強しているか、何にインスピレーションを受けたか、自分の今までの人生の転機はどこだったかみたいな、そんなに長い文章じゃない、あの短い文章で書くっていうのがあったのを今思い出しました。
それはいいですね。なんか自分の気持ちの整理にもなるし、なんか改めて自分はどうしてここにいるのかっていうことが、ね、すっと自分の中に入ってきそうな。
そう、あの演奏してるとやっぱり演奏でコミュニケーションができるとか、言葉にできないことを演奏で伝える、そういう風になりがちなところもあるけれど、言葉にしたり文章にしたりすることもすごく重要だなって最近思います。最近、ずっと思います。
ナイル・キーガンがとにかく言葉にしろって言って、言葉にしないともう始まらないみたいな授業が、そう先週から始まりました。スタイルのこととか何かそうやっぱ違いがあるから、ね、いや本当に刺激的で楽しいけど大変ですね。
もやさん、他にはあのどんな授業が印象に残ってますか？
そうですね、あの今の言葉にしてみる、書いてみるっていう話の続きで、スタイル分析のレポートを書いたんですが、それが結構ためになりました。今も授業であるかわからないんだけれども、その当時は 自分が気になってる、あの分析したい、奏者にインタビューを直接しに行って、
うん、
であのいろんな気になってることをどうしてこの音楽を演奏してるかとか、どういう意識でとか、インタビューを30分ほどして、でそれを持って帰ってきて全部書き起こして、言葉を、
うん、
書き起こしてスタイルの分析をしていくんですけれども、それが、まさに本当書き出すことによって、あ、自分はこういうスタイルを目指してるんだっていうのが明確になって印象に残ってますね、
うんうんうん、
その授業の話のつながりで選択授業なんですけど、私は今アコーディオンを授業で始めて、すごく新しいことを始める苦しみに苦しんでいるんですけど、コンサーティーナはいつ頃始められたんですか？
コンサーティーナは所持歴は長かったんですよね。安いメーカーのコンサーティーナをずっと持ってたんですが、2年前かなに上位モデルのキャロルというコンサーティーナを、はい、今演奏しているものが届いてから、そこから割と真面目に練習してます。コンサーティーナはもともとすごく音色が好きだったり、引き様がかっこよくってとても好きで演奏してみたいって、でも難しいっていうのがフルートでいっぱいいっぱいだなっていうのがあったんですけれども、その新しいキャロルのコンサーティーナですごくインスピレーションを受けるものがあって、こう深掘りしていくとまたフルートを始めた時のような感覚が訪れることがあって、リズムの作り方だったり装飾の入れ方、どうやったら歯切れよく入るかとか、そういうのを研究するのも楽しいし、フルートと違う部分、アコーディオンもねいっぱいあると思うんですけど、フルートと違うこう旋律のアレンジだったりとか装飾の入れ方を学んでいくのは結構楽しいですね、コンサーティーナ。
素敵ですね。アイルランドにいる時に初めてのコンサーティーナをゲットした？
それもね、もう今となってはあまり記憶にないんですけど、結構前だと思う。だから帰ってきたとか、ただずっと眠らせてて、そう、セカンド楽器っていう項目があるんですよね。そうですね。その時は私はピアノやったりしてました。ちょっと伴奏を教えてもらったりとか、
うんうんうん、そっか、ともよさんピアノもできるんだ。
一番初めに始めた楽器がエレクトーンだったので、自由に弾ける程度ではないんですが、楽譜を見ながらちょっとたしなむぐらいで、うん、ピアノの音色もすごく好きで、いつかもうちょっと深掘りしたいなと思っている楽器です。
セカンド楽器の授業ではその伴奏がベースの授業なんですか？
何でもいいんだよね。
そうですね、何でもいいですね。
何でもいいってどういうことだ？
私の今同級生でセルビア出身の子がいるんですけど、その子は自分のメインの楽器もセルビアの伝統楽器で、フローラっていうティーホイッスルみたいな形の、でもホイッスルじゃなくて、そう、彼女のメインでやってる楽器と、セカンド楽器もそのセルビアのバグパイプを選んで、そういうのもありかと思ったり、あと直接私面識はないんですけど、去年の卒業生で中国の、
あ、男の子、
そう、もうきっとセカンド楽器、中国の伝統楽器の。
それは誰が教えてくれるんですか？
セカンド楽器はそのせ、あ、ねえ、そうですよね、そのわかんないです
誰が、
コースがコースなので、その楽器でアイルランドの音楽ダスチューンをやるっていうことなのかな、うん
ね、他にも歌も選択できたりとか、ダンスもできたり、
いろ、あ、そうなんですね。それももはやインストゥルメントじゃないですね。
ともよさんはその留学されてる時は、はい、授業以外の時間はなんかセッションに行かれたりとか、なんかそれともレポートとかそのお勉強されてたんですか？
そうですね、大学院だったので学部生のように授業は詰まっておらず、割と空き時間もあったんですけど、先ほどもお話ししたように1年で行ってしまってすごく苦労した部分もあって、結構な劣等感の塊だったんですよね、私1年間。
うまく吹けないし、授業レポートも大変で、うまくコミュニケーションが取れなかったりとかして、なんで人一番いっぱい練習はしてました、空き時間で。あとはお茶飲んだり散歩もよくしてましたね。大学の中に散歩コースが、素敵な散歩コースがあるんですけど、ファミももしかしたら散歩したことあるかもしれない。
行きました。
しました。ハーミーと私、キャパピラっていう寮にね、偶然同じ寮にね、ハーミーも私が住んでいた寮に今住んでるってお聞きしたんですけど、うん、そこのキャパピラからすぐ近くの小道をずっと行くと、小川がずっと流れていて、シティセンターまでつながってるんですが、うん、40分歩くと、
うん、
そこをよく散歩して、散歩しながら散歩っていう曲作ったりしました。
ナバナのやつですね。
ナバナでやってるやつです。
え、その頃作ったんですか？
その頃作りました。はい、本当に何だろう、劣等感の塊で、で気晴らしに散歩していると心が晴れてきたりとか、うん、鼻歌でその時の気持ちを歌って、それを録音、ボイスメモに録音して曲にするっていう。
そうだったんだ。
そうだったんだ。
裏話が聞けた気持ち。
ぜひ聞きながらあの道を散歩してみてください。
ともよさんの写真がありますよね。アルバムのジャケットのモデルになった写真の場所をまさに歩いた時、ああここかと、なんだか感慨深い気持ちに。
なんか今鳥肌立ちました。ハーミーが同じ景色を見ている。見てくれているっていう、
なんていうか、そのここを見たんだなというか、なんか友代さんが大切にされてる景色を私も知ることができて、本当に来てよかったなというか思いました、この時は。
嬉しいですね。
ジャケの写真ってそのソロアルバムの方でいいんですよね？
そうです、はい。
これリムリックなんですね。
リムリックの、あれ、あそこってリムリック、クレア、
あ、リムリックです。
リムリック、
はい。そうなんですよね、川を隔てると
県がまたがるのに違ってしまうという。
大学が本当に広くて、端から端まで歩くの何十分かかるんだろう。
多分1時間、なんか何時間レベルだと思います。すっごい広いんですよ。
ハーミー、これ歩いてたら、あ、ここだって分かったんだ。
分かりました。
それちょっと楽しいね。
いや、本当に大学がすごく田舎の方にあって、シティセンターとか何か買い物をしたい、食品以外のこう日用品とか欲しいなってなると、町の方まで行かないといけないんですけど、そこに行くためにちょっと歩いていたら、なんだかここは既視感があるというか、このレッドに行った場所を私はどこかで見たことがあるかもと思って、そうですね、ちょっとなんとなく探す気持ちで歩いてたら、まさにというところを見つけました。素敵な場所でした。
トムさん、リムリック以外にもアイルランドで過ごされた場所ってありますか？
そうですね、一泊とか二泊とかでいろんなところを旅しました。
お、どちらに？
いろいろ行ったんですけど、特に印象に残ってるのはイニシア、アラン島って3つ島があるんですけど、その中で一番ちっちゃい島がイニシアで、本当は断崖絶壁が有名な一番大きい島に行く予定だったんですけど、強風で船がものすごく揺れて、で友人 4,5 人で行ったんですけど、みんなダウンしちゃって、船の中で
酔っちゃってってことですか？
酔っちゃって、1時間ぐらい、あ、もっと短かったかな、もうずっと船酔いしてる感覚で、みんなでもうダメだって言ってたどり着けずにイニシアで降りた、途中で降りたんですけど、そこのイニシアの風景がとても美しくて、石垣がね、ずっともう何十キロもっとかな、ずっと続いてる風景があって、海が見えて、夕暮れがとても美しくて、
行きたくなりました。
見てください。船はね、ほんとその時ルーリン船に乗ってしまって、それがちっちゃい船だったので、多分強風でさらに揺れちゃったんだけど、ゴルウェイの方か、ゴルウェイかな、もう一箇所 船を乗れる場所があって、そこの船は大きいはず、そこから行った方がいいです。
確かにブーグリンからってなると結構遠いですよね。
遠かったみたいだね。当時は分からなくて、なんかそこから乗って行ってしまったんだけど、なんかそこで本当に西の果てを感じたというか、
アイルランドって緑が綺麗でみたいなイメージもあるけど、そういう自然の厳しさをそこでひしひしと感じて、それもまた良かったなと思うんですけど。
で帰りも船に乗ったら今度は大雨が降ってきて、みんなでずぶ濡れになりながらガクガクブルブルしながら帰ったんだけど、それもまた元いたところに戻れなくなっちゃって、ドゥーリンに戻れなくって、知らない町に降ろされて、
まあ、友人たちと、まあ、困って笑い話なんですけど今思い出すと、その時にこの国は何が起こるかわからないけどそれも面白いって思いました。
そういう土壇場力が
土壇場力高いですね、トモエさん。トモエさん2015年の1月になんか冬のアイランドに行かれたってブログに書かれてたんですけど、
はい、
フェスティバルとかに参加されてたんですか？
いえ、この時は完全に旅行で、友人と一緒に初めてアイルランドに行く友人とアイルランド行こうって言って選んだのが1月だったんですよ。本当に友人にはごめんなさいという気持ちなんですけれども、11月に行くか1月に行くか迷ってて、で12月クリスマスがあるから、その前よりはクリスマスが終わった後の方がちょっと活気を取り戻してるんじゃないかっていう情報を得て1月に行こうってなったんですよ、うん、でまあ案の定すごい寒かったです。雪が降ったりとかしてて、そう、なんでこんな時期に来たのって言われたり。ただ私の中で8月とか夏の日の長いお祭りの時期、観光客もいっぱいいてにぎわってるっていう時期に行くのもいいけれど、そうじゃない時期に行くと本来のその国の何かが見えるんじゃないかみたいな、そういう思いがあって1月に行ってね、まあ寒かったけれどもやっぱりいくつかすごくいいローカルのセッションに出会えたり、それもまた良かったなと思います。ゴールウェイからちょっと行ったところにスピダルという町があるんですけれども、そこの地元のおじいちゃんおばあちゃんが毎週やってるようなセッションに連れてっていたって、ものすごく温かく歓迎してくれて、なんかねすごい温かいセッションにそこで出会いましたね。
でかと思えばそのあったかいセッションの後にまた隣のパブで今度は結構若い男女のセッションが後にあって、そこはもう本当に完全その3人だけだったんですけど、もうライブみたいな、もうガシガシガシガシ演奏してる感じで、全然ウェルカムだけれども前にやってたセッションのような温かさとはまた違う、なんだろうね、
テーサが、
うん、あって、それもまた面白くって、そういうのもやっぱりその時期に行ったから見れたの部分もあるのかなと、
うんうん、
いいように解釈してます。1月ね、これからアイルランド寒くなってきますよね。
そうですね、寒くなる、
日もね短くなって、
そうですね、もう今ですら日の短さを感じてます。
なんか結構もう私の記憶で2時ぐらいには夕方かなみたいな、
え
のそう、あれもう夕方かなってすぐ暗くなっちゃう印象があって、
2時に暗いって言ったら
暗いっていうか夕方みたいな雰囲気、 2,3 時で、そうそう、冬はねやっぱ夜が長いですよね。
そうなんですね、ちょっと覚悟して過ごそうと思います。着るものとか、
その冬の期間とかでそのなんか心が暗くなったりとかはなかったんですか？
あるあるあります。ディプレッションっていうワードをその時に知りました。結構やっぱり多いみたいですね、
冬の長いところは多いって聞きますよね。
だからこの音楽があったりパブがあったりするのかなって、コミュニティが大事だったりとか、一人でいると結構気持ち 暗くなっちゃったりするので、やっぱり、うん、みんなで集まったりとかセッションで音楽共有したりお話ししたりして、この国の人たちは過ごしてきたのかなって思いましたね、うん、あとは音楽的なあの共通そういう話でいくと、ドイツとかウィーンはやっぱり心に残ってて、ドイツは大学の音楽の研修で行ったんですけど、小学校、現地の小学校を見学させてもらって、放課後にみんななんかクラブ活動なのかな、やりたいことをやるんですけど、みんなでクラシックかな、うん、楽器の演奏をしてるところを見させてもらって、私が想像してる感じじゃなかった。全然堅苦しくなくって、子たちも楽器が楽しくて、みんなで一緒にやってるっていうのが、あ、ドイツはもうやっぱり暮らしに根付いてるんだなってそこで思って、うん、でウィーンとかもやっぱり街で音楽が溢れてたりとか、コンサートもクラシックのコンサートすごい多いし、そこで私のこう思ってた固定観念っていうのが覆されたというか、クラシックもそうだよね、こういう生活に根付いた音楽なんだよねってそこで感動しました。
ともよさんは幼稚園とか小学校とかにコンサート行かれることが多いかなと感じているんですけど、何か特別準備していくこととか心がけていくことってありますか？
はい、ついこの間も小学校4つの小学校を回って、で次の日に今度は幼児向けのコンサートをするっていう機会があったんですけど、準備はすごくたくさんしていく方です。
どのような準備を？
子どもたち、まあ、基本アイルランド馴染みがない国だったり、曲もやっぱり知らなかったりするので、どうしたらアイルランドのことを分かってもらえるかなとか、どうしたらこの音楽を楽しんでもらえるかなとか、そういうことを考えてプログラムを組み立てていくんですけど、なので最初は国の紹介を世界地図を使ってしてみたりとか、質問を何時間ぐらいかかると思うとか質問してみたりとか、コミュニケーションをすごい大事にするようにしてて、で必ず参加型を一つ入れるようにしたりもしてます。この間はステップリール4分の4拍子のタカタカタカタカっていうリズムの曲に参加してもらったんですけど、本当に誰でもできるような簡単なステップで参加してもらって、それがすごい良かった次の曲に行った時にみんな自発的にステップ足踏みを一緒にしてくれて、はい、そういうちょっとでもこの音楽楽しんでもらえたらなとか、記憶に残ってくれたらいいなっていう思いでやってます。
行ってみたくなりましため
っちゃいいですね、その足踏みするって。
そう、前までは結構なんだろう、クリスマスイブをみんなでするとか、ヘイポルカでヘイって言ってもらうとか、そういう参加型が多かったんですけど、今回コロナで歌ったりとかみんなで腕組んだりとかができなくって、ステップにしようっていう考えに至ったんですけど、それがなんかすごく実は良くて、アイルランド音楽に、ね、足踏みって結構欠かせないものだったりするので、そこを自然にみんながこう感じて自発的にしてくれた、最終的にしてくれたのがすごい良かったなと。で子どもたちってすっごい反応が素直なので、目を輝かせて聞いてる子や、ちょっと、ま、つまらなそうに、まあ、わかんないです、本当は楽しんでるかもしれない、いろんな子が反応がとっても素直なんですけど、それでそういう子どもたちがそう自発的に足踏みしてくれるっていうのがなんか伝わった気がして嬉しかったな。
いい話、
面白いです、子供たち向けのコンサート。
そのコンサートっていわきアリオスのコンサートで合ってます？
そのいわきアリオス芸術文化会館アリオスがの事業なんですね。お出かけアリオスっていうタイトルで、地元出身のミュージシャンとか、地元いわき在住のミュージシャンが参加していわき市内の小学校中学校回る、そういう取り組みがあって、そこに私も参加して数年間お出かけアリオスさせていただいてます。
かなりいいプログラムですよね、うん、
そう、アウトリーチの一応事業で、ただこう音楽を聴かせるっていうだけでなく、もうちょっと踏み込んだところ、子どもたち
リモート層参加してもらったりとか、将来音楽を好きになってくれる子どもたちを育てたりとか、そういう意味合いもあるので、うん、結構そのプログラム作りをアリオスと一緒にいたりとかしてます。
いいですね。
なんか八ヶ岳の丸い学校で、なんかその今話されたようなこともされてませんでした？なんか球技を回してる動画見たんですけど、
はい、ご縁があって、そう、丸い学校さんで演奏させていただいたんですけど、その時も丸くなってみんなで聴いてもらうような形にして、うんうん、すごく小さい輪になって聴いてもらって、自由に本当なんか他のことしてる子たちもいて、でも聞いてたり、他のことしながら聞いてたりとか、一緒に足踏みしてくれたりとか、かなり自然体な演奏会でした。そういうことができるのもアイルランドの音楽の強みかなと思いますね。自然体で生活の一部の音楽といいますか。
私もその丸い学校の動画拝見しましたけど、何か触りながら聞いてもいいし、寝転がって聞いてもいいしみたいな、本当に堅苦しくない子どもたちが素直に演奏を楽しめるというか、うん、音楽好きになれそうだなみたいな雰囲気で、すごく良かった。
八ヶ岳の話が出たので聞きたいんですけど、はい、山梨県には北斗アイリッシュ音楽好きの会というのがあるそうで、はい、つい先日もなんか初セッションがあると聞いたんですけれど、うん、なんかよかったらどんな集まりか教えてもらってもいいですか？
はい、北斗アイリッシュ音楽好きの会は去年の10月にフィドルを演奏される方が発足した会で、まだ始まったばっかりなんですけど、北斗アイリッシュ音楽好きの会、ここのワードが結構重要でして、アイリッシュ音楽好きだったら誰でもウェルカム、初心者からもう誰でもぜひ来てくださいっていう、アイリッシュ音楽好きっていうワードが結構いいなって私は思ってます。そうなので、集まってきてくれる方々も本当にアイルランドの音楽すごく好きで、ティンホイッスル一生懸命吹いて始めたりとか、フィドル始めてみようっていう方もいて、そう、昨日初セッション、そう、北斗アイリッシュ音楽好きの会の初セッションがあったんですけど、実はセッションの前に発表会っていうのがありまして、これも初発表会だったんですけど、北斗アイリッシュ好きの会、アイリッシュ音楽好きの会のメンバーが曲を発表して、それから他の外部からも有志でバンドで出てくれる方々を募集して、セミクローズドのような形で発表会をしたんですけれども、これもまだ始めたばかりの方々が来てくれたバンドの演奏を聞いて刺激を受けたりとか、あとセッションってなんだろうっていう、ワークショップではないんですけど、そういった場も設けて、実際にセッションこういうものだよって説明して実演したりとか、こんな感じでどんどんどんどんアイリッシュ音楽好きの人を増やすために活動してます。主催されてる方もやっぱり本当にアイルランドの音楽が好きな方で、熱いハートの持ち主でその会があって、結構私もこっちに引っ越してきてから助けられてる部分があります。
活動頻度は月に1回ぐらいですか？
今は月に1回、プラスちょっと土日にやってるんですけど、土日集まれないなって方が平日に誰かのお家で集まって練習したりとか、そんな感じで和気あいあいと毎月やってます。
楽しそう。
楽しいですよ。北斗じゃなくてもウェルカムなので、いつでも遊びにいらしてください。
土日曜日にあるんですか？
毎月次の予定が11月21だったかな。
11月21。
ツイッターやってます、フェイスブックやってます、そこでお知らせしております。
じゃあ概要欄に貼っておきます。
本当北斗ね、やっぱり田舎で人口も少ないけど、とってもね、山に囲まれたいい場所なので、みんなにやっぱり来てほしいし、みんなに参加してもらえたらすごく喜びます。
トモさん、そう、北斗アイリッシュ音楽好きの会の話もありましたけど、
はい、
2020年去年からなんか山梨にお引越しされたと聞いてるんですけど、はい、この1年どんな風に過ごされてましたか？
この1年は美味しい空気をたくさん吸って過ごしていました。
最高だ。
そうですね、まずやっぱり空気が美味しい、野菜が美味しい、ずっと東京に出身は福島県なんですけれども、 東京に長く住んでいて、東京の楽しさももちろんあったんですが、北斗に越してきて大自然にたくさん触れながら1年間生活できたことは、これもまた幸せだなと思いながら、はい、でまたあのアイルランドの伝統音楽、やっぱりこういう自然の景色によく合うなって思って過ごして、あの練習したりしてます。山の景色を見ながらティンホイッスルを吹きたくなったりとか、風景にやっぱりあのインスピレーションを受けることが多くて、で東京にいた時は人からインスピレーションを受けたりすることが多かったんですけど、こっちに来て風景とか空気感とかそういうものから影響を受けて演奏することが増えた気がしてます。
そうなんですね。なんかそう考えると、ちょっと話のあれからずれちゃうかもしれないけど、長野県に奏者が多いのが分かるような気がしました。
長野は松本をはじめ愛好家がね、たくさん、昨日も北斗アイリッシュ音楽好きの会の発表会セッションに駆けつけてくれた方々がいました、うん、ありがたい。でね、みんなやっぱりその自然に誇りを持ってるというか、そこに暮らしているところに、そこがすごくグッときました。土地への愛を感じました。
なんかそういう感覚ってアイランドの人からも感じるんですかね。
感じますね。この土地が好きっていう愛と尊敬がすごく強い人たちだなと思います。
意外な共通点が
本当にそうだと思います。私長野生まれで住んでましたけど、すごくいっぱい共通点を感じる部分がかなりアイルランド音楽を始めてからあって、緑が多いとか、割と長野の田舎の方に行くとアイルランドと似たようなあの人と人とのつながりも感じるし、さすがにあの音楽はそんなにあの盛んじゃないから、長野の自然と人とのつながりにアイルランドの音楽がこう合わさって、かなり素敵な時間を過ごせた部分はたくさんあります。きっと山梨もそうだと思います。
そうですね。
友代さん、オンラインでアイランド音楽を学ぶトラットオンで講師として参加されていると思うんですけど、僕もちょっとだけ拝見したんですけど、なんかあれって反響とかってわかるんですか？
先々月かな、甲府で演奏した時に埼玉から聞きに来てくださった方がいらして、であの話しかけてくださって、トラットオン見ましたと、ぜひ直接レッスンを受けたいですっていうのを言ってくださって、来てくださった方がいて、そういう反響がありました。はい、びっくりしました。
すごい反響ですね。
こう昨今このコロナ禍とかで、なんかトラットオンもそうですけど、オンラインを通してこう発信していって、それを見つけた方がこう来てくださるっていう、その流れはね、最近大切なのかなと思ったり、新しい出会いにつなげてくれるんだなって思ったりしますね。
この番組もそうなったらいいなと思ってます。
そうですね、本当に。
滝沢さんは友代さんからレッスンを受けたことがあると聞いたんですけど、よかったらその時のことを教えてもらえますか？
はい、その時は友代さん覚えてますか？
うっすら、あのカラオケでやった時と、長野の松本でやった時、2回ですね。
2回か、2回だけでしたっけ。まず松本で受けた時は、あの時友代さんが、私が所属してる大学のサークルの定期ライブに来て演奏をしてくださって、そうでしたね。でそこで初めて友代さんの演奏を聞いて、その後オールドロックでライブとセッションがあったんですね。で私はちょっと時間的なあれでライブには行けなかったんですが、セッションに行って、明日友代さんのレッスンがあるけど来る人っていう風に案内があったので、その時にあちょっといいかもと思って、えいやと勢いで受けることを決めました。その時は公民館の調理室みたいなところでやったんですけど、
まだその時クラシックのフルート吹いて、
そうなんです、まだ学生のアイリッシュフルートを持ってなくて、どんなものを買えばいいかなとか、あの相談に乗ってくださったし、あと曲も教 そうありました、うん、クリスティ・パリス、うん、なんかその思い出もまだこうアイリッシュを始めたてだった私にとってその、うん、アイリッシュフルートはこういうものでとか、うん、あとおすすめのフルート奏者を教えてもらったりとか、実はそのメモは結構今でも大事にとってあるんですけど、あなんていうかその実を言うとそのセッションをこっそり録音してて、
恥ずかしい
そうあの、まあ、セッションを録音するって結構なんね賛否両論ありますけど、こう今でも聞き直してなんていうかやっぱいいなというか、この
大変恐縮です。
いやそんなとんでもない。あの時のセッション、トモヨさんがいたセッションが割と私の原点だったりするなとか、あの時エイヤとレッスンを受けてよかったなとか、でそうですね、2度目のレッスンはコンペティションの前に受けさせてもらいました。 あの2017年のコンペティションに出る日本予選の前に直前に受けて、なんかここのリールのリズムはこうやって練習したらいいよとか、割とそういうお話を、そうパイプをわからないから教えてくださいって言って、そして日本予選をありがたいことに勝ち抜いて、嬉しくて なんていうかその場でメッセージをした思い出があります、
うん、ね、そんな風に思い出していただけてすごい恐縮だし嬉しいなんかきっとこの、うん、その思い出をこれからどんどんいろんなことを経験して更新していくんだけれども、うん、ありますよね、その原点に知った時、
うん、はい、とても大事なところとか、ね、いやそんなそんな、はい、そんな思い出ですね、レッスン
嬉し涙が
よく友さんはレッスンはされてるんですか？
たまにしてますね。
受け付けられてるんですか、その今でも？
そうですね、ちょっと子育てが忙しいのであんまりまだ公にはあのしてますっていうことは発表してないんですけど、問い合わせが来たらやりますよ、やりますよ問い合わせが来たら相談して進めていく形です。お家をねこれからきっとに建ててできたらそこであのレッスンしたいなと思ってるので、ぜひ遊びにがてら来てください。
友代さんの参加されてるユニットのナバナについて伺いたんですけれど、はい、
うん、
なんかこの春に配信が始まったっていうニュースを見たんですけど、どんな、はい、すみません僕まだライブ行ったことないんですけれど、
はい、
どんなユニットなのか聞いてもいいですか？
はい、ナバナはあのどちらかというとオリジナル曲をメインで演奏しているユニットです。まあ、メンバー3人ともアイルランドの伝統音楽を演奏するんですけれども、フィドル中藤由香さん、ハープ梅田千秋さんと私フルートのユニットなんですが、この3人で音を重ねた時にバリバリのトラディショナルミュージックを演奏するというよりかは、もうちょっとオリジナル曲とかで3人のブレンドされた音を表現していくのが合ってるかなって思っていて、先ほども出てきましたけど私が作った散歩を演奏したりとか、あと梅田さんがたくさん曲作ってくれたりアレンジしてくださったりして、フィドルのゆかさんもあのゆかさんの音色をアレンジを織り交ぜたりしながら、3人でいい塩梅にブレンドしてできてる音楽、そんなユニットです。
散歩以外にもトモヨさんが作曲された曲はあるんですか？
雨の後という曲がメロディーが私が作って、アレンジを梅田さんが考えてくれた曲があります。
あとで聞きなそう
これはあの昭和記念公園、あの立川にある公園に行った時に、そう A パート B パートがあるんですが、 A パートはあのしとしと雨が降る中で部屋の中で作ったA パートがあって、 B パートがずっとできなかったんですけど、昭和記念公園に行った時に雨が降ってきてしまって、あの東屋で雨宿りをしたんですが、でその後だんだん晴れてって虹が出てっていうところでインスピレーションを受けて B パートができた、そういう組み合わせの曲で、
これもまた曲の聴き方が変わりました私ナバナのライブに行ったことがあって、どなたかが MC でおっしゃっていた、その ハバナはそれぞれのオリジナル曲があったりとかするので、それぞれ の, この思い出を持ち寄って演奏しているから、なんかみんなと共有している気分になるみたいなのをおっしゃってて、なるほど素敵だと思ったのを今思い出しました。お話を聞いて
ゆかさんがきっと言ってくださった。
今後の活動予定など宣伝などありましたら、はい、お願いします。
11月14日に所属しているトヨタケーリーバンドの10周年記念コンサートがあります。東京であります。途中からアイルランド帰ってきた後に参加させていただいたんですが、師匠が隣で演奏してくれているそのありがたさとか、常にこう姿勢を学ばせてもらったりとか、そういう意味でも大事に思っているバンドで、はい、そんなケーリーバンドの10周年コンサート11月14日にあります。あと長野県の茅野市でケルティックシード
プロジェクト
というイベントがありまして、そこで私も楽器のワークショップを担当する予定なので、やってみたい始めたいっていう方がいらしたら遊びに来てください。これは12月の19日日曜日にあります。他は2018年に発売したソロアルバムの Thousands of Flowers も Apple Music や各種配信で聴けるので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。 Twitter やInstagram も覗いていただけたらとても嬉しいです。
YouTube もありますよね。
YouTube もはいありますね。後々は何かもうちょっと演奏の動画を YouTube にもアップしていけたらなと思っているところです。
今回も聞いていただきどうもありがとうございます。旅するライナーノーツは音楽で旅に出ようのスピンオフ企画です。ウェブサイトでは北欧やヨーロッパなど異国の音楽を演奏しているミュージシャンの CD を紹介しています。気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ウェブサイトでは自分ぴったりの CD を探せるフローチャートや紹介文も掲載しています。この番組の BGM で流れていたトモヨさんのアルバム Thousands of Flowers も聞くことができます。ではでは、また次回お会いしましょう。さよなら。
さようなら。